じゃあとりあえず集まりましたんで乾杯しますか。
よろしくお願いします。
今日はですね、2014年の2月22日ですね。
そう、はい、
にゃんにゃんにゃん
平成22年です。
あ、違った、22年だよね。
そうだ、平成22年。
村田さん、先週の村田さんのご紹介は何でしょう。
とスパンの長谷川さん。
長谷川です。
はい、いらっしゃいませ。
スパの編集部員というか編集長。
いや、全然そんなもう偉くないですよ。まあ、あのデッチ暴行みたいなもんですからね。
あ、そうですね。なんかやっぱりその雑誌で連載しててみたいなことですか。
あ、いや、もともと結構長谷川さん古くて、はい、まだ学生でしたよね。
学生の頃にね、バイトをやってた出版社で、
そこで、
はい、バイトしてて、
で、そうですね、僕がまだライターはそのイラストレーターをしていて、その「古事記大百科」って本を出して、それもそろそろライターもしようかなっていうところで、それでまあそのサブカル誌全般やってた時に辰巳でバズーカって出して、でバズーカじゃなかったんですよね。
当時はまだバズーカじゃなくて、あのパチスロ雑誌やってたんですよね。
やってて読んでてくれてて、それでそうですね。でも仕事しましたっけ。
いや、あのね、辰巳自体は
イラストかなんか言ってんかなんかあったの、そんなぐらい
の、ね、うん、そういうレベルですね。
古いわけですね。
そうですね。あ、それで読んでてくれてて、それであの古事記大百科はすぐ絶版になりましたので、はい、それをあの作りたいなって言ってくれさって、それで竹書房にそこから就職されて、それで竹書房でこう、あのホームレス大図鑑を作って、うん、見事絶版になって
退去して押し寄せられて、
あの時その時の担当、
担当ですね。
あ、すげえ。
2年越しぐらいで通して、
通して
半年で何だったんで、
半年で何部入れたんですか。
多分完売はしてると思うんで。
ああ、そうだ、じゃあ良かったですね。まだ
大概
準備がしてたら
絶版になるってなった時から売れ始めた。
そうそうだけど、なかなかこうヤフオクとかで値段が上がんないから、大丈夫売れてんのかなとかって、
じゃあ返品の山にはなんなかったんですか。
全然なんなかったですね、多分。
でその辺がまだ救いでした。
あの一旦絶版が決まるじゃないですか。でこう社会問題的な絶版があると書店の方が返さなくなるから、あの売れるんで、あの返品命令が来ても、まあ、編集部が取りに行けば返さざるを得ないんですけど、だって出版社側も売れた方がいいですから、うん、当然そのなんかふやふやふやって出てる分は売れちゃうんです。この間出版のディズニーのやつとかもそうですよね、うん、ああなった途端に売れるんで。
ディズニーなんで出版、
なんかディズニーで盗作疑惑、読売からパクったとかで絶版になったって、うん、ですぐ返す書店はあんまないんですよ、うん、当たり前ですけど。
あれだ、
いいね、うん、いい、うん、そう、みんな勝負すればいいの。
最後ちょうど観光本とかも売り切っちゃえば、うん、マイナスあんまないですから、
ないですね、
だからああやって綺麗に収まってっていいと思いますよね。
大体単行本とかって、まあ、僕ら編集側からだと、何パーセント売れたら、ペイができるって、まあ、黒字になるよっていうのを、その分岐点っていうのを出されるわけですよ、はい、そうすると大体今とかって、まあ、6割くらいなんですよね。
6割消化で、
6割消化で、黒字、そうですね、まあ、黒字になっていく。だから一応全部売れちゃえば完璧黒字なんですよね。あの
ビジネス的には成功品。あの問題は残ってもビジネス的にあれだったら首切られないですか、そういうので。
あ、僕ね、そのちょうどその時に講義が来た、講義が来たね、次の、あ、前の日かな、講義が来た前の日かなんかに僕辞めてるんですよ。でそれで1ヶ月バカンスを楽しんでからスパ入ったんで、
あ
それでスパ入ったらなんかこう来てるぞお前って、どういうことだって
会社の前でシュプレヒコールされました。
いきなり来たんですか、酒職人、だからこっちに移ったっていうのを知って、
いや、あの
竹書房の前で、
竹書房の前にこうわざわざ名古屋から来て、
僕の名前が書いてあるビラをいっぱい巻いてくれて宣伝してくれた
って、すごいラッキーでしたね。
なんかね、エロ本とか以外で村田ラムって書いてある言葉なんてそうそう見ないからね。
でもそれは別に 講義来たからってじゃあ絶版にしますって言えばいい話なの。
いやー、だからやっぱそこら辺が難しいところで、まあ、結局本当だったら出版社ってこう著者さんを守んなきゃいけないんで、まあ、著者の連絡先を教えろだななんだか言ってくるわけですよね。だけどそれはまあやっぱ守んなきゃいけないし、あの出してるのはこっちの方なんでっていうので、まあ、結局最終的に常務のなんか上役の方が突撃して矛を収めてもらったみたいですけどね。で、まあ、絶版っていうよりももう今後造反しないっていう、
そうですね、本当の絶版なかなかならないですからね、その国がとかそういう裁判で負けて出版差し止めみたいなとかがあれば、問題があって別に盗作してるわけでもないし、なんか差別的なことを書いてなくはないけど、本当に裁判でやったら絶対に 100% 負けるかどうかわからないですよね。だから
一応事実を書いてるわけ
ですよ。そう、まあ、嘘も書いてないんです
よ。事実と僕の感想を書いてるだけなので、
ね、
まあ、
それ自由だよね。
間違いはあるかもしれないですけど、ただ、
それ自由だよ。
そうなんです。
出版の自由。
ただ、僕のホームレスは流した涙よりよっぽど事実が書いてる。感動本を作っておけば、どこからも抗議は来ない。
まあでもあの本もひどいこと書いてますけどね。本を盾にすると威張ってる人に見えるよとか、こうなんか横でこうやって寝っ転がってるおっさんの人も本を盾にすると威張ってる人に見えるよと
か、フリーとか書いてましたからね。これそれでそこでスパニーでもうでもスパニーでも4年目
ぐらいですか。
2006年ぐらいでしょうね、確かね、ホームレス大
臣。そうですね。
スパはスパでやりたいことやれてるんですか。
まあ自分も頑張ってますね、ちょっと最近やってるページが移動になっちゃったんで、まあ、宿泊しがてらもまあ、いろんな人と会ってとこう大人な発言で締めときたいなと。
どんな担当やってらっしゃる。
今もうあれですね、一番でっかいタイトルで書かれてる、
あメインの
企画のところやってるんですけどね、
でもそれって出世なんですかね。
いやでも出世とかっていうかないんじゃないですかね。
もともと白黒みたいな、白黒の、
ね、そうモノクロページで、まあ、ちょっとした事件ネタとか、まあ、ラムさんとかと一緒になんかちょっとこう
ホームレス
の湘南のホームレスは快適生活とかあれすごかったですよね。
いろんなところで言いましたね。
それも抗議が出たんですか。
それはね抗議が来なくて、うん、逆になんかいろんな雑誌とかテレビで取り上げられちゃって、
スパはなかなか結構ちょっとふかしてやるとそれはそのままテレビで流れるわ、ドキドキするっていう
ね。中取り大賞とか出てきますから、
ね、ありますね。
そうテレビと親和性が強いんですよね。まあ富士関係だからかもしれないですけど、
なんか前にちょっと聞いたのがテレビの制作会社の人とかすごい読んでいただいてるみたいで、たまになんか聞かれるんですよね。あのネタってさ出てる人ってどうなのとかって。
ね、やっぱテレビは雑誌パクるもんね。
そうですね。AD がパクるというか、パクるって言うとあれですけど、
まあ、多分ネタはやっぱりそういう雑誌とかから取ってくるもんね。
企画が出て多分それで答えてくれそうな人
を探すとしたら、
そうだね。それで電話かけてくるパターンが多いみた
いですけど。いやでも最近僕すごい思うのが、新聞ってすごいどうやってネタ取ってんだろうなとかって、なんか改めて思ってて。なんか先週ぐらい朝日新聞読んでたら、元暴走族で、なんか、すごい複雑な家庭で育って、中卒で働いて、今一生懸命頑張って、簿記取って、会計事務所で働いてますみたいな人出てきて、そんなんどっから探すんだろうね。間違いなく、普通に東大とか早稲田行ってって、その辺と友達にならないじゃないですか。
そうですね、でも、新聞の記者さんもまたちょっと独特なね、その面白いでしょ。
面白い
ね。
面白
いはい、あどうも。
普通に営業してる。
なるほど。僕に呼べ
が。
田中さんは映画監督、今役者も、
そういうのをやったりしてます。
今ちょっとどっちがメインな感じなんですか。
そうですね、メインってほどでもないですね。どっちもちょっとやったことあるぐらいです。
ぼやぼやぼやぼやぼやった。
まあ役者ですよ。
役者。
恥ずかしくて言えないです。
でも言い切った方がいいんじゃないの。言い切った方が。
そんなスキルないですよ。5年10年経ってやっと言えるんじゃないですか。僕やった10年やりました。10年やってぐらいから自信持って言えるかな。売れてなくても。
10年やったんだろうな。
全然言えないですよ。だから会社とかそういうのに入ってたら、
会社の
名前とかね、何してるっていう、それだけをやってるわけじゃないから、いろいろやってるんで、バイトしながら。結局ね、断れないし、仕事
は。でも、どんどん言える人が、どんどんこう、成り上がっていくっていうのはありますよね。
それはありますよね。こう言っちゃうって、ね。
川島直美作戦ですよね。セレブ、セレブって言ってるとセレブになっていくなっていう。
セレブってそんなもんじゃねえだろうね。
いやでもイラストレーターなんかでもう自己宣伝をどんどんどんどんしていくと、なんかなんとなくそれに懐いてくる人もいて、すごいんだすごいんだってなってきて、尊敬しますってなってくると拾ってバーってもうブログとかで自分を褒めまくっていくと、いつの間にかなんか偉くなってるって人はね結構多いですけどね。
でもなんかあの今だとあのブログってこうすごい自分から発信できるこう場所があるじゃないですか。でだからそこで例えば僕イラストレーターですって言った時の裏付けみたいなのってある程度出せるじゃないですか。だけど昔ってじゃあイラストレーターですとかライターですとかって言っても、あの僕これ書いてますみたいなことを言わないと、まあ分かんないですよね。なんか
そうですね、
よくなんか先輩からはなんか名刺にライターって書いたらその日からライターだとかっていう、
まあそれ前提中の前提ですよね。
前提じゃないですか。
フリーランスの最初は嘘つかざるを得ないというか。
だからね、行ってこいって言われたら、
そうだから、作ってライターって渡すわけにいかないんで、乗ったことはないですけど、イラストレーターと決めたからイラストレーターみたいな、損保期間はありますよね。そうですよね。
なんか昔さ、僕はあのまだ辰巳市ギフティ出版、パチンコ出しとかさ、そういった頃にあのなんか大学卒業したばっか、僕と年上ぐらいの女の子となんか飲み会かなんかで知り合って、で当時僕なんかすごいデブで金髪で、すごい絶対女から嫌われますみたいな格好をしたんだけど、あの出版社で働いてますって言ったら、なんか私イラストレーターにどうしてもなりたくてとかってね、あそうとか見てもらっていいですかとかって言うから、あまあそれは全然見るのは構わないよみたいなこと言ったら、後日こう見せてくれて、やっぱ姉ちゃん可愛いから口説きたいなとか思って、なんかこう偉そうなこと言うんだけど、あのじゃあ最終的にどんな雑誌やってるんですかって、パチスロ雑誌ですって言ったら、なんか5分後ぐらい帰ってっちゃって、
おでもね、パチスロ雑誌でも書けるけどねって、イラストはあるけどね
でもさ、その子書いてきたのはさ、こう変なフランスパンの絵とかさ、
フランス
パンかわい、すっごい可愛いネズミの絵とか、
可愛い系ね、
パチンコパチスロ無理だろ。
僕ねすごくグロテスクの絵とか多いです、需要がないとか言われたんだけど、でも可愛いネズミの絵も需要ないよなと思って、意外とどこで使うのっていう、
すごいなんか可愛いネズミがこうカゴの中からフランスパンをこう持って出てきて、可愛いな。
女の子向けのパチスロ誌でも作ればいい。レディースパチスロ誌みたいな。ないね、もう。
ないですね。昔ちょっと一瞬出たんですよ。
あ、そうですか。
一瞬出てなんか消えたっていう。
確かに。女の人って多分雑誌読んでパチンコしない気がしますね。なんか、
そうなんだよ。
でもそれでもさ、こうパチンコ雑誌でさ、ネズミがさ、こうメダルとか玉とか持ってくるん
ですか。いやでもほら、あの台はさ、そう自分にこう見合った感覚の台に座るわけじゃない。 なんか可愛い
が好きだとかっていう
女の子とか、うん、うちの嫁とかもそうだけど、なんかユーコリンがいるからユーコリンが大好きとか。
ああ、それはあるでしょうね。
可愛い絵のしか打ちたくない。
そう、パチンコと全く関係ないわけだけど、
まあ、世界名作劇場もパチンコになったぐらいだよね。トラッシュ僕疲れたようで大当たりだとか。
絶対もうなんか30代狙いのパチンコ台多いですもんね、うん、このエヴァンゲリオン。
でもそう、だからそのじゃあパチンコ台作る方を紹介した方が良かったんですかね。
ああ、
その子。い
や、でもそれはね、当て回りまだ全然別個なんですよ、うん、あれはもう多分雇われだし、うん、そうそう、ゲーム会社に、もう今イラストレーターはやっぱりゲーム会社に入るのが一番なりやすいというか、うん、収入が安定しますからね。
でもパチンコすごいね今の、もう最先端だね、ビジュアルの作り方は。
なんか髄を結集してるっていうか、
あんだけこうアドレナリンを出させるためのこう効果とか光り方とか、あの清水の次郎長とかも、あの
それ言うねさ、
いやいやいや、本当に本当にだってさ、じゃあそれがほらドラマになったからさ、でドラマでもう人を切るときにシャッつってこうシャキって、その時代劇でそんなのになってるわけですよ。それすごいかっこよくて面白いんだ。
日本人だけにしかわからない
な。あの上がり
ストーリーとかなくても燃えどころがわかるっていうか。確かに。
落ちがあるわけだよね、パチンコって。
そうそうそう。全然落ちねえのに。
パチンコ清水の陣長。
そう、パチンコ清水。
最近の代ですか。
最近の代。
いやでもなんかこの間ね、ニュースでも出てたんですけど、結局もう今そのキャラクター使いすぎちゃって、あの残ってるキャラクターがもういないとかって
、はい、うん、ドラゴンボールとか、
ドラゴンボールは絶対
に落としたいとこでしょ、
絶対ダメとかつってて、うん、でなんでそろそろ来んじゃないですか、 CR ブラタラムとか、
はいはいはい、
CR ホームレス、
こじき大百科が出たらプレミア
とか。なんか全然もう怪獣とかだったら面白いですけどね、すごく嫌な感じでいいですけどね。
怪人出てきそうですね。
怪人やられる役でしょ。
2050年機械機とかって言われますよ、多分。
鉄骨で落ちるタイプでし
ょ。ゆらゆらって
。掴むんだ未来
を。こっから下が長くなってるタイプですよ。ぐにゃ
あ、俺映画の怪人見てないけど面白いらしい。
でもあれ詰まってるんですよね、じゃんけんだけじゃないんですよね。
そうそうそう、
イカードまでやるんですよね、うん、結構詰まってるな。
最初ね、あの配役はどうなんだとかって言ったら、意外になんかハマってたっていう、最近の日本映画によくありがちな。僕ね、まだ見てないんですよ。もう
見てない。
なんか最近わざわざ映画館まで行く記憶がなくて、ただこの間ちょっと取材した方が鈴木治さんって放送作家の方が、煮詰まったらアバター見た方がいいって、ね、あれはなんかもうとにかく言われてるけどすごい、
うん、アバターすごかったですね。
まあ映画館で見る理由があるもんね、うん、3D とかさ、
監督誰でしたっけ、ジェームス・キャメロン、うん、キャメロンのあれって頭の中の出来事を頭の中で考えてたことをそのまま映像化したわけじゃないですか、うん、で鈴木さんが言うには、要はその頭の中で考えてたことを要は周りの人間に説明してあれを作らせたっていうのが、うん、すごい説明能力
があるんで、ね、絵が描けるとかだったら別だけどね、
まあ、キャメロン絵描けますけどね。
あ、そうな
の。もともと描き割りの絵を描いてた、 SF とかの後ろの絵描いてた人なんで、絵は相当
なるほどなるほど、うん、結構説明はできるん
じゃないですか。そうですよ、タイタニックで絵描くじゃないですか、うん、女の人の裸、あれキャメロンが描いてる。
あ、そうね。
描けるなら、まだでもそれでもやっぱ絵と説明と頭の中って微妙に違うじゃない
ですか。やっぱり映画監督で多分その説明能力が一番ですよね、うん、
結構ない人いますよ。結構ない人いますよ。
やっぱり現場監督ですよね、監督って。
現場監督
ですね。やっぱり映画の中のシステムの一部だから、別に
そうそうそう、
トップじゃないんですよね。トップはやっぱり
プロデューサー
いますし、アメリカなんかだと編集権ないですもんね。
ないですよ。
アバターの研究室のなんかデスクの上とかに そういう細かいところがねかっこいいんですよ。だし CG でまたそれがこうね、あの 3D になってから手前舐めていくわけじゃない、いろいろ、うん、いやこういう立体感を出すためにね、俺の机の上のこういうコンピューターとかそういうのがいちいちかっこいい、うん、あれワクワクする最初から、うん、
多分なんかたまにこうハリウッドとか見てると、ああ本当にやられたなみたいなところって、なんかそのベッドの横に置いてあるバットが妙に使い古されたとか、なんか異様に変なものに凝ってるじゃないですか。
細かいの大事ですから
ね。あれ大事ですよね、やっぱ
リキール、
うん、デビッド・リンチに立体が撮ってますけどねそのウォーヒャウスキーとかこの人の立体はちょっとつらいな、ね、バートン・フィンクを 3D 化してほしいですけどねここに蚊が止まってるの
がウィーってこう
多分なんか日本だとでもなんかパイナップルアーミー系のなんか白政宗系の映画がすぐ 3D 化されちゃいそうですけど、広角機動隊みたいな。
ああもう決まってるんだっけ、なんかあるね日本の。
あそう、
撮り始めて、
えもやしもんとかじゃないですか、まあ、最近がとか、もう金がとかね、麹が飛んでるとかって、
もうすごいじゃないですか、ね、うわーとか、ね、最近が飛んでる
やつ、酒蔵とか行ったらどうするんですかね、もう
でもあれ字幕がねちょっと邪魔ですよね、
うん、だから機械で見ればよかった、
機械で見る方がいいみたい、どう、
うん、字幕が一番前で出ちゃうでしょ、
うん、字幕で見ちゃって、うん、変な
でもそういう最近多いですよね、なんかアクションドラマとかのなんか吹き替えがなんかちょっと見直されてるとかありますよね、うん、DVD なんて両方
見られ
る
んだ、 3D だと特にそうですよ、
うん、でしょうね、
俺やるんだろう、字幕も俺の出る本みたいな感じで見てるから、
うん、確かにディズニーアニメとかもなんかね、うん、字幕より吹き替えの方がいい感じしますけどね、
ただなんか一頃なんかあれじゃないですか、あの芸人連れてきたりとか、
やってましたよね、
やってきて、そやっぱ声優で一本でやってた人と明らかにレベルが違うじゃないですか、
うん、そうなんね、だったら全部そういう人にしてほしいですよね、うん、ハウルの獄子とかって大体芸能人メインどころ下手くそなのに、うん、王様とかをなんか大塚明夫とかがやってると、うん、大塚明夫だけめちゃめちゃうまいから、うん、なんかキムタク下手なんじゃんやっぱり
これキムタクってこう今のところピーって入るんですから、これ
いいんじゃない、聞いてないよな、
何聞いてないよな、
逆に講義が来てほしいです
よ、
そうそう、下手すぎるからやめろとか
キムタ君ね、下手じゃないんですよ、すごく頑張ってて、なんかそうね、
でも
その
要は全部キムタ君になっちゃうじゃないですか、
キムタ君の顔が思いついちゃうと、
うん、ガンダム世代 の、 アニメ好きだっただろう世代がアニメの声優っていうものをリスペクトして頑張ってやったから、それなりにうまいけど、でもやっぱり本職の方がうまいよねっていう、うん、その、
うん、そうですね、一番ねひどかったのがね、ジョニー・イングリッシュって映画、うん、ロン・アトキンソンが、
はいはいはい、
イギリスのスパイの役で出てくるコメディ映画で、なぜか日本語版の吹き替えがあれグッサンで、
まあ、ほんまそうですけどね、
全然うまくなくて、で俺DVD も持ってるくらい好きなんだけど、夜中にやってたから、なんか夜中にテレビでやってると好きなやつって見ちゃうじゃないですか、見ちゃおうかなとか見たら、もうあんまりにもその吹き替えが下手で、思わず DVD に変えて吹き替えのやつじゃないやつ見たの字幕の方
すっごいひどいのがあって、うん、邪剣の英語の吹き替えがあるんですよ、
日本あ英語で喋る
英語で吹き替えてあるやつがめちゃめちゃ下手なんですよ、かわいい、
英語の吹き替えって基本的にあんまり良くないですよね、なんか適当感がすごい、
もう全然声もう声はだったら本物か神明だっけ日本語、
うん、
しか俺の頭じゃないのに全く違う外人のこう英語で吹き替えてるから、で字幕は日本語で出てたんだけど、
アキラとか見ましたけど、なんかやっぱりなんか変、なんか、
う
ん、
外人が英語版を見たら、ほんと変ですよ、下手ですよ、なんで、
う
ん、
コロンボはオリジナルを見ると声が高くてびっくりしますけど、あ、そうなん、上ペシ系の人なんだ、みたいな低いのに慣れてるから、
はい、でも難しいですよね、一回やりましたけどね、難しい、
アニメですか、
アニメじゃないです、自分が出たやつに
アフレコやる、
アフレコです、 自分でもやっぱり難しいぐらいだったらやっぱり
難しいですね。難しいですね。うん、いやセリフが現場で言ったのと変わってたらやっぱりですね。僕が言ったやつは。
僕なんかずっと結構全部アフレコしてるって勝手に思ってた時があって、結構
アメリカはでもほとんどアフレコです。
そうですよね、うん、
もう環境も全部、
うん、じゃあもう現場は映像を一応撮る、
あのガイドラインで一応全部声も撮るけど、うん、ガイドだけで基本的には音は一切使わない。
押島守監督が役者が嫌がるから道路に従うんだって言ってましたけど、
だから海外の俳優たちはみんなアフレコは上手くないとできない。
うん、あ、もうそうですよね、うん、全然自然ですもん、うん、だからこれ音のためにカットがかかるのが嫌だって監督言ってましたけどね。まあ音が取れなかっただけで演技と絵的には OK だけど、カットかけざるを得ない時がそれが嫌だ。
そうなんですね。
お金があればだから登録する必要ない。
そうですよね。
あの足音から全部音つけてくれる音
音音音、うん、その方が
その方が
ね、本当はですけどね、
集中できるとして雑音もなくていいのと、あの噛んでも大丈夫っていう、うん、演技を優先してくれるっていう。
意外にじゃあ、あの鳥の方って速くなったりするんですかね、そっちの方が。あの現場の
現場はそう
のが速い、音待ちとかしなくてもいいし、うんうん、
そういう部分では、
うん、じゃあ昔みたいに黒沢監督とか風の音が気に入ろうみたいなのとかっていうのはなくなるわけですよ。
あれなんなん
だろう。じゃあ登録しなきゃ
いけない。
それはこだわりなんですかね。
でもあの人2回目使ってるからね、別にクソもないと思うけど、ね、
あの頃の映画って本当に聞き取れないのは聞き取れないですよね、
はい、風の音で本当に聞こえないよね。
あのくらいのやっぱり予算とかそういう大御所っていうかね、監督になってくると何やってもいいんじゃないですかね、うん、その人がもう絶対っていうか。
そうでしょうか。黒沢明で七人の侍の時ってもう大物だったんですかね。
それはね、それはね、まあ、あの僕この間の10年なんとか没後なんとかスペシャル見てますけど、もうあれの時は大物だったんですよ、うん。
そうでしょうね、まあ、あそこまでのお金の大スペクタクル取らせてもらえないか。
ただただ予定より1ヶ月伸びたらしいですけどね。
あ、
まあ早く大物って言われるようになってくださいよ。
絶対言われないですよね。
でも何か年やってれば、
あの
10年、
ま、若手の編集とかその今の20代 前の方の出しとこから、あの仕事の依頼とか来たら村田先生って呼ばれてるんじゃないですか。
いや、もう呼ばれないですよ。って呼ばれないというか、もう僕もう全然喋らないですもん。いやもう全然ダメなんですよね。なんかもっと自分を高めていけばいいなって最近思いますよね。村田先生すごいんだ、すごいんだ。
なんとか出版の誰々さんに紹介を受けて村田先生にお電話しましたとかって、妙になんか買ったあの留守電とか入ってて、なんかすげえこっちまでなんかこうピンとこう先生に飲むような、
あはははってしか言えないですよね。
あの取材で撮った動画とかをアップとかしないですか。
あ、さすがに動画をアップしてないですね。
うん、まあこれね、うん、ホームレスの取材なんかずっと西成歩いてるだけでしたもんね。
そうですね。まあでもめちゃくちゃ歩きますけどね。本当に。
めちゃくちゃ歩くから。全然ついていけなくて僕。しかもブーツ履いてんですよ。ブーツ履いてなんでこんな歩けんだろうとか。
なんか本当10時間ぐらい歩きますからね。
すげえ。すげえな。
いやなんか歩いて状況見て滑れるやつを探す。
あ、もうありますし、うん、なんかこう歩いてると面白いことに出くわすこともあるし。うん、
事件待ちみたいな。
そうそうそう。でも なんか何にもやってないと仕事した気にならないから、とりあえず歩いてるみたいなのもありますけど。
あとやっぱでかいのはあれですよね、あのカメラで、まあ、いわゆるその隠し撮りっていうか、うん、まあ、分かんないようにこう撮っていくわけなんですけど、あの基本的にやっぱ場所が場所なんで、あの、ね、でかいカメラのクルーとかで行ってやるぐらいだったらまだ普通に撮れるけど、うんうん、そうじゃない僕らみたいなのがカメラ持ってってバシャバシャって撮ったら、まあ、結構やられたりするわけですよね。うん、
撮っかけられるね。
新聞の記者さんって締め切りが決まってるんで、どうしてもカットが欲しいから その撮っちゃうんですよね、カメラを構えて一眼レフを構えて撮っちゃうから、まあ殴られるんですけど人間だと
殴られちゃう、
うん、殴られちゃう、カメラトラブルぐらいでしちゃうんですけど、まあその
まあ僕らね取材期間もあるしで、
まあ、そうそう、まあ撮らしてくれと頼んだりとかもうそのまま隠し撮りするにしても、
だからその街の絵自体がなかなか撮れない場所なんで、そのカメラ回して後でガサツで、
ガサツで撮る、
うん、
と言ってももうそのほんと一眼レフで動画撮れるようになったりと、うん、そういう性能が上がってるんで、僕が最初言ってた頃は本当に映るんですとかで撮ってたので、もうそれはもう、うん、なかなか撮れてるかどうかわからないし、撮れば撮るほど値段がかさんでいく類のものなので大変です。で
当時なんかあれ言ってたじゃないですか、なんかジーパンに穴開けて
撮ってます
ね、うん、やったりとかっつって、
まあ、それは撮れないんですよ、ね、わけのわからないカットなんですよ
ミヨーンってこう
おっさんの足だらけみたいなのとか
見たくないわい、
まあ、とにかく光に対応もできないし、うん、ね、なんで今もそら撮ろうと思ったら本当にあの携帯電話でも撮れるし、そういう意味では全然昔よりは取材が楽になりましたけどね、うん、